第20章愛と信仰に満ちた心。預言者が家族に宛てて書いた手紙。
私が常しえにあなたと子供たちの真実の忠実な友であることを覚えていてください。私の心は常しえにいつまでもあなたたちに結ばれています。おう、神があなたたち全員を祝福してくださいますように。
ジョセフ・スミスの生涯から。
ジョセフ・スミスは預言者として急速に広がっていく組織の必要を満たすために広い範囲を旅する必要に迫られていた。1831年の夏にジョセフはミズーリ州インディペンデンスがシオンを築く場所であることを明らかにした。その後、教会は同地で急速に成長し、またオハイオ州カートランドにおいても成長を続けていた。1831年から1838年まで、教会員の人口は主にミズーリ州と預言者が住んでいたカートランドの2カ所に集中していた。この期間に預言者はミズーリ州における教会の発展を監督するために、同地までの900マイル、約1500キロに及ぶ困難な旅を5度にわたって行った。1833年と1837年にはジョセフ・スミスは福音を教え支部を強めるためにアッパーカナダ、訳中現在のオンタリオ州南部を訪れた。また1834年と1835年には教会員を訪ねるためにミシガン州まで旅をしている。数年にわたりジョセフはイリノイ州スプリングフィールド、マサチューセッツ州ボストンおよびセーレム、ニュージャージー州モンマウス郡、ニューヨーク州ニューヨーク市およびオールバニー、オハイオ州シンシナティ、ペンシルベニア州フィラデルフィア、ワシントン DC およびその他のさまざまな場所を訪れて福音を説き、教会の業務を行った。預言者は旅のために、また繰り返す迫害のために、しばしば家を空け、家族と離れなければならなかった。ジョセフは不当に逮捕・投獄され、何十件にも及ぶ根拠のない訴訟の犠牲となることがたびたびあった。例えば、1837年7月27日、預言者をはじめ数名の教会指導者はカナダの生徒たちを訪ねるためにカートランドを出発した。ところがオハイオ州ペーンズビルに着くと悪意に基づく嫌がらせの訴訟によって終日拘留された。カートランドからそれほど離れていなかったため彼らは一旦休息を取って翌日また旅を始めようと家に向かって出発した。預言者は次のように書いている。日没近くになってカートランドの家に引き返すため自分の馬車に乗りました。するとその時保安官が馬車に飛び込んできて手綱を奪い別の令状を突きつけたのです。頻繁に家を留守にすることは預言者にとっても家族にとってもつらい試練となっていた。ジョセフがエマに送った手紙にはジョセフが味わった孤独感とエマと子供たちに会いたいという切なる思いが現れている。預言者は家族に対する大きな愛と神を信じる信仰について書き続けた。また家族が数々の逆境に直面していたにもかかわらず将来に対する楽観的な考えを述べて家族を励ました。1832年4月1日預言者はミズーリ州に向かって二度目の旅に出発した。ボートにタールを塗られ羽をつけられてからわずか1週間後、また養子の息子を亡くしてからわずか2日後のことだった。ジョセフは悲しみに暮れ妻のエマと生存している唯一の子供ジュリアを心配する思いで沈んでいたに違いない。翌月家族との再会を心待ちにしながら帰途に着いたジョセフはインディアナ州グリーンビルで数週間待たされることになった。共に旅をしていた同僚の一人 ニューエル系ホイットニー・ビショップが駅馬車の事故で足に大けがをして旅ができるようになるまで回復を待たなければならなかった。この間、預言者は何らかの方法で毒を盛られ、あまりに激しい嘔吐のために顎を脱臼してしまった。ジョセフはホイットニー・ビショップのところに行き、依然寝たきりであったビショップから真剣の祝福を受けた。すると預言者はすぐに癒された。このことがあって間もなく、預言者は妻に次のように書いている。マーティン・ハリス兄弟がこちらに到着しました。出発した時、私たちの家族は元気だったとの嬉しい知らせに、私たちは大いに喜び、活力を取り戻しました。私たちとあなたたち全員に対する天の御父の慈しみに感謝します。私は非常に不愉快な状況にありますが、主の助けを受けながら甘んじようと努めるつもりです。幼いジュリアに会い、もう一度あの子を膝に乗せてあなたと話したい。私は夫としてあなたに忠誠を誓います。主があなたを祝福してくださり、平安があなたにあるように。それでは私が戻るまでさようなら。
ジョセフ・スミスの教え。家族は互いのために祈り、慰め合い、強め合う。
1832年10月13日にニューヨーク州ニューヨーク市でエマ・スミス宛に書いた手紙。今日ニューヨークで最も華やかな地区を歩いてきました。建物は実に大きくて素晴らしく、見るものすべてを驚かせます。見たいと思うものをすべて見た後、自分の部屋に戻って思いにふけり、心を沈めました。すると家のこと、エマとジュリアのことが洪水のように心に押し寄せてきます。少しの間、家族と共にいられたらと願います。親として、夫としての情と優しさが胸に込み上げてきます。あなたと共にいられたら、たくさんのことを話すのですが。特別な試練と、現在の苦難の中にあるあなたを慰めるために、いくらか言葉を述べたいと思います。当時、エマは妊娠していた。あなたが気を落とさないよう、神が力を授けてくださいますように。神が周りにいる人たちの心を和らげてくださり、彼らがあなたに親切で、できる限りあなたの肩から重荷を取り除いて、あなたを苦しめることがないように祈ります。私はあなたに同情しています。あなたの状態が分かっており、他の人がそれに気づいていないということを知っているからです。それでも神があなたの天の友であられて、また地上に一人、まことの生ける友、すなわちあなたの夫がいることをはっきりと知って、慰めを得てください。1838年11月12日、ミズーリ州リッチモンドで囚われの身となっていたときに、エマ・スミス宛に書いた手紙。あなたからの手紙が届きました。何度も読み返しました。私にとって尊い宝物となりました。おう神よ、自由を得て人々と交わる生活の中で、もう一度愛しい家族と会う特権を私にお与えください。彼らを胸に強く抱き寄せ、その愛しい方に口づけするなら、私の心は言い尽くせない感謝に満たされることでしょう。子供たちに私が生きていて必ず近いうちに戻って会えると伝えてください。できる限り彼らの心を慰め、あなた自身もできる限り慰めを得るように努めてください。追伸、できるだけ頻繁に手紙を書いてください。できれば会いに来て、またできれば子供たちを連れてきてください。自分の気持ちと最良の判断に従って行動し、できれば慰めを得るよう努めてください。そうすればすべてが最善の結果となると確信しています。1839年4月4日にミズーリ州リバティの監獄でエマ・スミス宛に書いた手紙。愛するエマ、 私はいつもあなたと子供たちのことを考えています。幼いフレデリック、ジョセフ、ジュリア、アレクサンダー、ジョアンナ、スミス家族と共に住んでいた孤児、またメジャー、飼い犬に会いたいです。そしてあなたに関しては、もし私がどれほど会いたいと思っているかを知りたければ、あなたがどれほど私に会いたいと思っているか、あなたの気持ちを吟味して自分で判断してください。あなたに会うためなら、ここからあなたのところまで靴も帽子も満足な衣服もなしで喜んで歩いていきます。それを大きな喜びと思い、決して辛いとは思わないでしょう。私はあらゆる虐げを毅然として耐えており、ここにいる他の人たちも同じです。ひるんでいる人はまだ誰もいません。1840年1月20日にペンシルベニア州チェスター郡でエマ・スミス宛に書いた手紙。この世でもう一度あなたに会いたいと切に願っています。もう長い間あなたから引き離されているように感じます。それでも主の助けによって別離は長くは続かないでしょう。私は心配でたまりません。それは帰宅するまで続くでしょう。家に戻るまで神があなたたち全員の命を助けてくださるように祈ります。愛するエマ、私の心はあなたと幼い子供たちにしっかりと結ばれています。私のことを覚えていてください。子供たち全員に私が彼らを愛していて、できる限り早く帰るつもりだと伝えてください。愛の絆のうちに、あなたの夫より。
私たちには常に子供を教える責任がある。
1838年11月12日にミズーリ州リッチモンドで囚われの身となっていた時にエマ・スミス宛に書いた手紙。幼いジョセフに良い子でいるように告げ、お父さんが完全な愛を持って愛していることを伝えてください。あの子は最年長ですから、弟や妹を傷つけるのでなく励まさなければなりません。幼いフレデリックに心から愛していると伝えてください。あの子は愛しい少年です。ジュリアは可愛らしい少女です。あの子も愛しています。ジュリアは有望な子です。お父さんを覚えているように、また良い子でいるように伝えてください。他の子たちに、私が彼らのことを思い、皆のために祈っていることを伝えてください。幼いアレクサンダーのことをいつも考えています。おう、親愛なるエマ、私が常しえにあなたと子供たちの真実の忠実な友であることを覚えていてください。私の心は常しえにいつまでもあなたたちに結ばれています。おう、神があなたたち全員を祝福してくださいますように。アーメン。私はあなたの夫であり、今は束縛と患難を受けています。1839年4月4日に、ミズーリ州リバティの監獄でエマ・スミス宛に書いた手紙。幼い子供たちが私のことを忘れないようにしてください。お父さんが完全な愛を持って愛していること、ボートから逃れて子供たちの元に帰るために最善を尽くしていることを伝えてください。善良な心を持てるように、子供たちにできる限りのことを教えてください。優しく親切にし、容易に怒らず、子供たちの求めていることに耳を傾けてください。良い子であって、お母さんに従うようにお父さんが言っていると子供たちに伝えてください。愛するエマ、あなたは子供たちから信望を得、節度を守り、正しいことを教える大きな責任を受けています。幼く感じやすい心を養い育て、子供たちが正しい道を歩み始めて、幼いうちから不敬な手本を見て悪い影響を受けることのないようにしてください。1839年11月9日にイリノイ州スプリングフィールドでエマ・スミス宛に書いた手紙。 あなたから便りが届くまで、あなたと子供たち、特に幼いフレデリックへの心配が片時も離れません。病気のフレデリックを残していくのはとても辛いことでした。感じやすい子供たちを母親として、また生徒としてふさわしい方法で見守ってください。彼らの心を養い、読書を教え、心穏やかであるように教えるよう努めてください。彼らが風雨にさらされて風邪をひくことのないようにし、あなたもできる限り休息を取るように努めてください。私があなたから離れている時間は長く孤独なものとなるでしょう。私が戻るまで忍耐強くあって最善を尽くしてください。書きたいことを書くことができませんが、私が皆に対してこの上ない思いを抱いていることを信じてください。
神は私たちの友であられ、私たちは逆境にあるとき神に頼ることができる。
1832年6月6日にインディアナ州グリーンビルでエマ・スミス宛に書いた手紙。ほとんど毎日町のすぐ裏にある森を訪れています。そこでは人目を避けて思いにふけり、祈り、心に感じるすべてを吐露することができます。私は人生における過去のあらゆる瞬間を思い浮かべ、心の敵が自分を支配する大きな力を持つのをこれまで許してきた自分の愚かさを嘆き、悲しみの涙を流すのです。しかし神は憐れみ深く私の罪を許してくださっており、神がご自分を信じ見舞いにへり下るすべての人に慰め主を送ってくださることに私は喜びを感じます。私は神が私の友であられることを知っているので、自分の置かれる境遇を甘んじて受けるようにするつもりです。そして神のうちに慰めを見出すでしょう。私は自分の命を神の手に託しています。神の召しに従って進む用意ができています。キリストと共にいることが私の望みです。神の御心を行うこと以上に自分の命が大事だとは思いません。1834年6月4日にイリノイ州西部のミシシッピ川の岸辺でエマ・スミス宛に書いた手紙。預言者ジョセフはシオンの陣営と共に旅をしていた。時々私たちが後に残してきた妻や子供たち、私たちの心に結ばれている親族たち、また兄弟や友人たちについて言いようのない心配がいつまでも消えないことがあります。父スミスと家族の皆とオリバー・カウドリ兄弟に心穏やかにして、この世の試練と患難が終わる日を待ち望むように伝えてください。もし最後まで忠実であり続けるなら、私たちは皆自分たちのロークの結ぶ実を受けるでしょう。それが私たち全員の幸福な行く末となるように祈ります。1838年11月4日にミズーリ州インディペンデンスで囚われの身となっていた時に、エマ・スミス宛に書いた手紙。患難と苦難の中にあって、私の親愛なる伴侶であり愛するあなたに、私が元気であり皆自分の境遇に関して晴れやかな気分であることを伝えたいと思います。私はあなたと愛しい子供たちのことをとても心配しています。兄弟姉妹たちと神の民の中で殺された人たちのために心が悲しみ痛みます。神が私たちのためにどんなことをしてくださるかは分かりませんが、どのような状況にあっても常に最善の結果となることを望んでいます。私は死に向かっていきますが、神を信頼します。ボートがどんな残忍な行為をするかは分かりませんが、妨げとなることはほとんど、あるいは全くないでしょう。おう、神が私たちを憐れんでくださいますように。神はこれまで私たちの命を助けてくださっており、この後も おそらく私たちにいくらかの憐れみをかけてくださるでしょう。私が置かれている現在の状況についてはあまり確かなことが分からず、ただ救い出されるまで祈り、忍耐強く毅然としてすべてをあるがままに受け入れるだけです。すべての信任に対して忠実かつ誠実であってください。この状態では多くを書くことができません。すべての事柄をあなたの状況と必要に応じて行ってください。神があなたに知恵と思慮と節度を授けてくださいますように。あなたは必ずそれらを得るに違いありません。絶えず幼い子供たちに思いを馳せています。お父さんがまだ生きていることを伝えてください。再び彼らに会うのを神が許してくださいますように。おエマ、私も真理も捨てることなく私を覚えていてください。もしこの世であなたに再会することがなければ、天で会うことを神が許してくださいますように。自分の気持ちを言い表すことができません。胸がいっぱいです。さようなら、おう私の優しい親愛なるエマ。私は常しえにあなたのものであり、あなたの夫であり、真の友です。1839年3月21日にミズーリ州リバティの監獄でエマ・スミス宛に書いた手紙。親愛なるエマ、私はあなたの労苦を十分承知しており同情しています。もし神がもう一度私の命を助けてくださって、あなたをいたわる特権を得るならば、あなたの労苦を軽くし、あなたの心を慰めようとするでしょう。最善を尽くして家族を世話してください。あなたができる限りのことを行ってくれると信じています。フレデリックが病気だったと知り心配していましたが、もう回復していて、また皆が元気であると確信しています。時間を作って長い手紙を書き、老犬メジャーがまだ生きているか、あなたの首にしがみつく幼い子供たちが何を言っているか、何でも教えてください。子供たちに、私が監獄にいるのは彼らの命が救われるようにするためであることを伝えてください。神はご自分の思いのままにすべてのものを治められます。私は神を信頼しています。私にとって最も大切なのは私の霊の救いです。永遠の事柄を確かに知っているからです。もし天が私をここに留めるとしても問題ではありません。私は自分の船を安全に進めなければならず、そのようにするつもりです。あなたも同様に行ってください。永遠の友より。1842年8月16日にイリノイ州ノーブーの近くでエマ・スミス宛に書いた手紙。預言者ジョセフは敵から身を隠していた。亡命中のような状況の私を二度にわたって訪れてくれたことに心からの感謝を述べさせてもらいます。楽しくも慰めとなる訪問でした。その中であなたが示してくれた温かい誠実な友情に対して感謝の思いを言葉に言い表すことができません。あなたが去ってからこれまで大変心地よく時が過ぎています。私の思いは自分の境遇と完全に一致しており、何が来ようとあるがままに任せましょう。子供たちにお父さんは元気であること、自分自身とあなたと子供たちの安全を全能の神に熱烈に祈り続けていると伝えてください。母スミスに、息子は生きるも死ぬも幸いを得るだろうと伝えてください。主なる神がそのように言われるからです。母に、私がいつも母やルーシー、ジョセフの妹や残りのすべての人のことを心に思い浮かべていると伝えてください。彼らは皆元気を出さなければいけません。死に至るまで また永遠にわたって常しえにあなたの親愛なる夫より心を込めて。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に以下の質問について深く考える。エマと子供たちに対するジョセフ・スミスの気持ちに注目しながら本章を聞いてください。ジョセフの模範は家族の中で語り振る舞うべき方法についてどのようなことを教えているでしょうか。互いに手紙をやり取りし会おうと努力するジョセフとエマからどのようなことが学べるでしょうか。あなたは家族に愛を伝えるためにどのようなことを行ってきましたか。預言者ジョセフはエマに、自分は常しえにエマと子供たちの真実の忠実な友であることを伝え、またエマの温かい誠実な友情に感謝を述べています。夫婦は友情を育むためにどのようなことができるでしょうか。手紙の中でジョセフ・スミスはエマが適切な判断を下し最善を尽くして家族を世話しているものと確信していると述べ、エマへの信頼を示しています。このように信頼を表現することは夫婦関係にどのような影響を及ぼすでしょうか。子供たちに向けた預言者ジョセフのメッセージについて考えてください。ジョセフの子供たちにとってこの手紙を受けることはどのような助けとなったでしょうか。試練の時に両親は自分たちが神を信じる信仰を持っていることを子供に示すためにどのようなことができるでしょうか。この章にある神への信頼について述べているジョセフ・スミスの言葉を聞いてください。特に心を動かされる言葉をいくつか選んでください。これらの真理をあなたの生活の中でどのように応用することができるでしょうか。関連聖句、創世記2章24節、第一コリント11章11節、エペソ5章25節、モーサヤ4章14節から15節、教義と誓約25章5節9節14節、68章25節から28節。